ジオ。
はい、建築系ラジオです。今日はですね、建築系ラジオ、実は東北、大学の方に招かれて、今、仙台で飲んでます。ね、で遠く建築系ラジオ道の駅シリーズということで、ということでかなり盛り上がってます。今日はですね、このコーナー道の駅シリーズね、で仙台のですね、若手新進気鋭の建築家を、まあ、インタビューで紹介したいなというふうに思っています。
サイソース、
はい、ということで、ね、まず自己紹介してください、はい、
ソイソース桜井、ソイソース桜井と申します。
醤油、
実は綴りはちょっと醤油と違っておりまして、また外人に受けるひねりをちょっと加えておりますけれども、ソイソースの桜井と申します。
桜井
和也です。
桜井も社長、
社長はですね、私じゃないんですけども、
ソイソースなんですか、
これはですね、よく聞かれるんですね。ソイソース、
インターネットで聞いてる人が検索でしやすいように、カズヤはどういう字ですか。
ですね、ソイソースで検索をしてください。 SOY でソースの方がですね、醤油は SAUCE なんですが、これがちょっと違います。 SOURCE ですね、情報の方のソースでございます。
なるほど、いいですか。
これでやっていただけますと、ソイソース建築で一発で出ます。はい、よろしくお願いします。
で、実はですね、この収録道の駅バージョンには非常に豪華な、メンバーが今いらしています。ちょっと回したいと思います。
たびたびですいません。五十嵐の太郎の方です。
はい、五十嵐純の方です。純の方です。
私また、うん、カリスマ女学生です。
の何
佐藤です。俺詐欺じゃねえ。
あとは
あとは東北大学の学生。ごめんね。はい、ということで、桜井さん、まあ、若手仙台のこれから背負っていく、建築家、まずですね、五十嵐さんの方から、その客観的に、桜井さんについてちょっとこう簡単に解説してみます。
本人から
、じゃあまず、どんなことやってますか。はい、
どんなこと、
どういう活動、
まあ、実際に建築をいくつか仙台を中心に建てておりますけれども、イギリスとかからの評価が高いですね。
そうですね、
イギリスとスペインから本が今度出版されました。
すごいね。
いや違う、ウォールペーパーです。
ウォールペーパー
の方に出していただいて、今度はなんか単行本で出るらしいんで、
乗ったのは教会
ですね。
教会で、最寄りの駅は、
最寄りの駅は仙台市営地下鉄北四番町駅、北2番出口徒歩1分でございます。ぜひよろしくお願いします。日本バプテスト仙台キリスト教会、日本バプテスト仙台キリスト教会というところですね。これ訪ねていただけますと、とても日本とは思えない光景が広がっております。ぜひ、一度お立ち寄りいただきたいと思います。
実は僕も舐めてたんだけど、すごいね、外国の雑誌に載るなんて。
そうですか。
いや、すごいことだよね。
山田さんも韓国の
いや、ただ載ったっていうのは、でも具体的にスタイルとしては例えばどういうことを建築のスタイル、はい、デザインのスタイルとしてどういうことやってる。例えば僕はハイテクやってますけども、どんなデザインを、
一言で言うとですね、今時の若手じゃない建築をやってますね。
非常にポコポコ系では
じゃない、ね、モサモサボコボコ、モサモサドロドロ、毛深い建築を目指しております。
桜井さん、最近のってのは具体的には誰のこと
ですか。なんか白っぽいですね。ちょっとペラペラなんですから。いや、ジュンさんとは言ってません。ジュンさん尊敬します。
最近のジュンさん入ってる、
入ってません、
入ってない、
入ってません。僕のちょっと下かな。
家型ってか入ってんじゃない。
いやいやいや、微妙ですけどね。あの日本の若手といってこうなんか世界が思い浮かべるものとはちょっと違う。
なるほど。
なんでこんなのが仙台にあるのみたいな、そういうのですね。
そうすると今あの外国の雑誌に出たということなので、せっかくラジオのみんながですね見てみたいなと絶対思うと思うんですね。具体的に雑誌の名前をちょっと宣伝も兼ねて言ってください。はい、何月号とか。
あのイギリスから出ておりますウォールペーパー110号というのがあるんですね。そちらに、プリーチャーファンというあの題名で出ております。はい、日本バプテスト仙台イギリス。スペインの方はですねロフトパブリケーションって結構有名なあの出版社があって、そこから出る、ニュー、レリジャススペースっていうなんかその、教会みたいなそういう信仰の空間を扱ってる本で今度出るということになっております。
じゃあ僕も紹介させて、新進気鋭で僕も乗ってるのすごいところだ。
さあじゃあ変則的に道のくバージョンで
関東
これ喋ればいいんですか。
はい、はい、
ですね、自己紹介、スタジオフォード星と申します。僕はちょっとウォールペーパーとはちょっと違ってですね、レタスクラブ2007年11月、レタスクラブ2007年11月10日号、素晴らしいですよ、豆腐ヒットレシピと一緒に建築家が建てた素敵な家ということで出てますんで、ぜひレタスクラブ買ってください。
素晴らしい
道の奥バージョン、道の奥バージョンで少し宣伝が入りましたけれども戻します。
目標なんか仙台でね、
それで僕もですね、実は僕名古屋なんですけども、名古屋とかそういう地方で、建築やっていくとかいうのは、結構辛いですよね。で僕東京が大嫌いだし、打倒東京っていう、
辛いっちゃどういう意味で辛いですか。
辛いというかもう打倒東京っていうね、まあそういうようなね、ふざけるな見てふざけるなみたいな、そういうことで、まあ、やってくるわけですけど、その中央に対して仙台というところから発信してるってことに対して何かありますか。
そうですね、あの僕はねどんだけ有名になっても東京行きたくないと思うんですよね。
素晴らしい、
常に
地方になるつもりなんだ。
当たり前じゃないですか。何いや世界に羽ばたくソイソースですよ。世界に羽ばたくソイソース。もう名前の付けどころがもう世界に受けるのを狙ってるんですよソイソースは。それで
いや
ちょっとね前あの
俺のことが俺に応じてないじゃんこいつら。
それで僕この前いや去年ね五十嵐潤さんに来ていただいた時に結構真面目な話したじゃないですか。それで地方の建築家としてどうやってやっていくのがいいかみたいなね話を結構真面目にしたんですよ。で、まあ、とにかく俺らはそのあの文章を書いてもやっていけないと、とにかく物をいかに残すか、地方にどんだけ作っていくかと、ね、それで勝負していかなきゃいけないから、とにかく作ったもん作って発信していかなきゃいけないという話を結構真面目にしましたよね。いい話してるでしょ。いや俺もエロ話だけじゃないんですよ
基本的に、ね、
そうそう当たり前
です。伊賀淳さんから
なんか威張ってる
今今そういう話あったんですけど、伊賀淳さんからそのまあ地方からその中央に向けて の, そのどういうふうにそのどういうスタンスで地方の建築家っていうのは行けばいいのかっていうのなんか
いいよね。
いい話ですよ。
僕実はねあんまそういう意識がなくてあの、まあ、たまたまあそこで始めちゃってそのなんかあそこのなんていうか気候とかっていうか具体的な物理的な気候とかをあの解こうと思ったらああなって、でそれがなんかねこう北海道以外の人から見るとそういう建築だったっていうのがまあまあきっかけなんですけど、でも建築ってどこで作ってもいいと思う、一緒だと思うんですけど、そのなんか違和感感じるのはおそらくそのなんかメディアのシステムとかねあの編集者と近いとか近くないっていうのは結構深刻な話で、深刻っていうかまあね、あのほらテレビと一緒だと思うんですよ。なんか芸のない芸人がねでもただひたすらテレビに出続けると親近感が湧いていつの間にか馴染んで違和感が消えてね、だから島田紳助の顔なんてよくいいと思うね思うんだけど、あの顔がテレビに出てると最初はねやっぱ違和感あったんですよ。僕中学生ぐらいだと思うんですけど、すごいなんか嫌な顔だなと思ったんだけど、今そんなに嫌な感じがしないのは出続けるってことがね、あの違和感が消えるわけですよ。
でも出続けるってことはさ、はい、メディアとやっぱ仲良くするって重要だよね。
そうですね、だからそのただそのメディアの方たちもその真剣に作ってると思うんで、そのきっかけが 関係を持つきっかけがね、やっぱり僕らは作品だと思うんですよ。出どころじゃなくって、僕は全く出どころがないから、あの伊藤事務所出てとか瀬島事務所出てどうこうっていうストーリーがないんで、ね、まず一発目は作品作るしかなかったから、まあ20代の頃はとにかく作品作ろうってことしか考えてなかったんですけど、その後はだからあんまり違和感がっていうか、とにかくまあ作ろうと、今の自分の感覚で正しいと思うものを作ろうというような、あの思考にシフトしたんですけどね。はい、
いやいや、すごい重要な話で、でもね、あの僕いつも思ってたのは、僕らだって建築家だし、みんな建築家だから、まあ、それなりのものは作れるわけですよ、みんな。だけど東京の連中っていうのはさ、まあ、そこそこのものを作ってメディアに乗るわけだけどさ、僕らはさ、そう取材をしてもらうためには彼らの新幹線代をね、結果
を似合わない
あのが彼らいるから、彼らと同じことやってると取材に来てくれないんだよね。
相当いいもの作るんだよ。
そこのとこの理不尽っていうのはすごく感じてて、相当いいもの作らなきゃいけないって言うけど、どう考えたって東京の方がハイカラな人たちがいるわけだから、
ハイカラ、
すごいものを作ろうとした方をする場合は東京の方がやっぱり有利なわけですよ。そういうなんか圧倒的な、そんなあつかな、もうハンディをもう背負ってるっていう状態で、自分たちは本当どうやって生きていけばいいのかなって考えた時に、僕はまあアンチ東京だったわ、
うんうん、でもね、塚本さんに本当にありがたい言葉を、サロマに塚本さんが来てくれた時にもらったのはね、お前がやってる環境ってのは天秤の話なんですけど、天秤の向こうに乗っける重りのバリエーションがねものすごく豊富なんだから、まだまだやれることとか新しいことを発見できんだって言うんですよね。でそれ聞いた時すごく心がなんかこう楽になって、あ、この人本当にすごいこと言うなっつうので、ね、感激したのを今でも覚えてるんですけど、
いやいや違う俺、僕は、ね、そこはすごく納得できなくて、
あ、そうです、
その地方にいる人間が東京の人間に声かけられて納得するってちょっと嫌だね。
いや違う、あのね、これはね、これはね、違う、あの具体的にね、物理的な話なんですよ。あの、五十嵐潤さんが作ってる建築のね、あの外皮、あれは街中じゃ絶対できないんです。それをやれる環境で作ってる。
それはそうなんだけど、うん、それを東京の人間に褒められたっていうことは、盾にしちゃダメだと思ってたんで、ね、あの言葉のきっかけをもらったってことですね。なるほど。まあ、ということで、いつの間にか五十嵐さんのインタビューになっちゃった
。確かにおかしいな。
おかしいね。ちょっと戻しましょうか。
ま
あ、改めて建築系ラジオ道の駅バージョン、ということで、新進気鋭の仙台建築家の、桜井君にインタビューしたいということで、最後になんかもう最後
展覧会の予定とか、
そう要するに今が最後になんか今後の展開と宣伝に使ってください。ぜひ有効にあと数分しかないよ。
あります。ソイソース、あの世界に伸びる世界に伸びるソイソース
余分なんだって。
そうです、展覧会はですね、ちょっと1年後になっちゃいますね。4月やります。
4月やるって話。
いやいや、あれちょっと辛いっすよ。同じネタじゃん。
その展覧会の名称とか具体的あるの？
今4人でやってまして、あのそこの星さんと、あと仙台に今いる山本利健さんとこの出身の手島さんという方、それからあの仙台の地元の結構著名な巨匠の羽生さんと、うん、この4人でですね、結構年代がバラバラなんですね、うん、年代がバラバラでやるっていうのは結構面白い、うん、羽生さんに教わったんです僕は。
で、その時期と場所、
ね、じゃあ4月にやりますか。4月にじゃあまた、仙台メディアテイクで仙台の4人というところで、ね、やらせていただきますので、ね、はい、ぜひ
東北大の学生もみんな来るよ。
そうです、お前らなんで来ねえんだろう。いやだからお前らね、それ一言一言言うときちゃう。来るなと言って本当に来ない、これが東北大のバカなんだ。お前らが優秀で有能じゃないとこなんだ、わかるか。
なんか勉強してるよ。
確かに俺は来るなと言ったな。確かに来る
な。 DM もポスターも貼り出さないの。
手だよね。
そうしろしろ手だよ。
自分のこともまあ
いやいや、何を言ってんですか。ポスター貼っときました、ね、ポスターありました。
何回に来るわけない。
いやちょっとね、あまりなかった、あまりなかった。
いやいや、冒頭にも
何を言ってんですか。来るなと言って本当に来ないバカがどこにいるね。これがね、東北大生の甘いところなんだ。お前らガツガツしてね。ガ
外してね、先生に何かをね分け与えていただこうっていうのは間違ってんだ。奪い取る、噛みつけ、
罵倒されてでも来なきゃダメ。
そうね、
はい、ということで、なんか4月に、4人展をされるということで、楽しみにしたいというふうに思っています。最後ちょっと僕ちょっと個人的においくつですか？
36です。
微妙な、あ、若いって言おうとしたけど、
大した ことない
です。俺とあんまり変わんないし、
う
ん、
若手ですよ。
若手ですね。
高校で28
です。そういう話するとちょっと配信が難しい。違うか。はい、ということで、なんか仙台で非常にこう活力があるっていうことが分かって、非常にこう今日仙台ですね、道の国来てよかったんだって。あのカリスマガールズの鈴木あかねさんもいるし、桜井さんもいるし、そして今日は、道の国ではないですけれども、あの北海道同じその北のですね、五十嵐潤さん、そして、これは東北ですか、福島は。
福島は東北で
ですよね、
佐藤さん。南です
よ。来てですね、本当東北、いや、まあ、北の方の活力っていうのはすごいな。
みんな暑い暑い暑い
思います。
暑いよ。
建築系ラジオ道のくバージョン、非常に
シリーズが始まって、それが素晴らしい、
うん、道のくシリーズ、
道のくシリーズね、
うん、いいよね。響きがいいもんね。
響きがいい。道の奥ですよ。
そう、
なんか石ひねらなきゃいけない。
そう、ということで、これ多分必ず配信されるとは思います。思いますので、今日はどうもありがとうございました。